サンスターウィークエンドジャーニー。こんばんは。この週末はいかがお過ごしでしょうか。この時間は日本と世界を紡いできた文化の交流をひも解き、世界の国々や人々との心の距離を近づける船の旅、サンスターウィークエンドジャーニー。この旅のご案内は本村由紀子です。今宵の旅先は日本、おもてなしの世界へ。おもてなし、東京オリンピック招致が決定した2013年の流行語の年間大賞にも輝きましたよね。今夜は筑波大学の客員教授としておもてなし学の講義をされている方をお迎えして、心遣いの極意を伺います。それでは今夜お迎えした文化の特使アンバサダーをご紹介しましょう。筑波大学の客員教授としておもてなし学を教えられている江上泉さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではここで江上さんのプロフィールをご紹介します。日本航空の客室乗務員を経て、2014年から筑波大学でおもてなし学を講義されているほか、大学や観光庁、企業、医療機関、介護施設などでグローバルマナーとおもてなしの心などの研修講演を手掛け、オリンピック・パラリンピック教育担当講師として全国の小中高等学校、特別支援学校でおもてなしの心をテーマに講演されています。さて、そんな江上さんにとっておもてなしとは一言でズバリ何でしょう。
言葉がけですね。
言葉がけ、
はい、
はい、それはどういうことでしょうか。
はい、おもてなし大国日本と言われていますけれども、でも果たしておもてなしの心がある人ばっかりだろうかと、CA として30年間乗務生活の中で感じることが本当に多くありました。
はい、
例えば、飛行機にお客様が乗ってくるとき、外国のお客様だったら、うん、ハローとかグッドモーニングとか言いながら乗っていらっしゃいますけれども、うん、日本人は黙ったまま乗ってきますしまた降りるときにも Thank you, see you again とか言いながら降りていかれる外国の方々に対して、日本人は黙ったまま降りていくそういったことがありますし、また何かお飲み物とかお食事とかをお持ちするときにも、スッとお出ししたときに必ず Thank you という言葉がスッと外国の方々からは返ってくるんですけれども、日本人からはなかなかそういったありがとうの言葉返ってこないですね。今個人画面があって、映画を見ることができる、はい、ゲームをすることができる、はい、となると、もうヘッドホンをしたまま全く CA の顔を見ることもなく黙ったまま受け取るという方が本当に多くいらっしゃいました。
ちょっと残念な気がしますけれども、ね、はい、そんな言葉がけはなかなかできない日本人ですけれども、でもそんなことないんだって思われた体験もされたということですね。
はい、それがもう本当に日本航空をいよいよこれで辞めるという最後の最後に奇跡が起きたんです。
はい、どんな奇跡が起きたんでしょう。
私のラストフライト、もう30年間の乗務生活にこれで終止を打つという、そのラストフライトの日、ホノルルから成田に帰ってくるのが私のラストフライトだったんですが、
はい、
成田に到着して、そして着陸し、皆様ただいま成田国際空港に着陸いたしましたという通常のアナウンスをして、
本物だ
でそれから、はい、なお私事ではございますが、私専任客室乗務員江上泉は今日のこのホノルル便をもちまして、30年間の乗務生活に終止符を打つことといたしました。30年間 JAL を愛することのできた本当に幸せな人生でした。今日この便に皆様にこのようにご搭乗いただきましたことを改めて心から感謝申し上げますと言ってるうちに、ああこれが30年間最後のアナウンスかと思ったら、なんだか寂しくなってきてしまって今日も日本航空をご利用くださいましてありがとうございましたって涙声になってしまったら、はい、その438名満席のお客様からドワーッと拍手が起きたんですね。それで目を真っ赤にしてお出口のところでお見送りをしていたら、その438名満席のお客様一人一人全員が、お疲れ様、お元気で頑張って、お幸せに、ありがとうって声をかけて降りてってくれたんです。いや日本人は優しいんですねの何かあった時はこうやって優しいんですけど、何にもない時はなかなか声がけ言葉がけができないなと思って、もう尽くし上手だけれども尽くされることが下手な日本人が本当にいるなと思っていました。
でも実はそういう一言の言葉がけっていうのがとっても大事、
ね、そうですね、はい、もう本当にその言葉がけによって、その仕事がうまくいくかいかないかとかいうことも、うん、 多々あるかと思いまして、はい、例えば保険会社で新任の研修を担当することもよくあるんですが、はい、そういった時保険会社のその方々が例えば喫茶店で保険の説明をお客様に対してするといった時に、うんここはこういうふうになってましてこうこうこうでっていう説明をしている時にお待たせいたしましたコーヒーでございますって持ってきてくださったお店の方に対してその説明をやめてスッと顔を上げてあどうもありがとうございますっていう方が A さんだとして、はい、じゃあそのまんま、もう保険を説明しなきゃと思ってあここはこうでこうでこうでって持ってこられてもずっとその説明をやめないまんま中断もしないで笑顔も見せないで目を合わすこともなくありがとうも言わない B さん一生懸命説明してるのは分かるんですけれどもじゃあでもお客様にとっては A さんと B さんどちらの方から保険の契約を取りたいと思うかなっていうことですね。
あなるほどね。もちろんやっぱりそれはちゃんと一言かけてくださる方の方って思っちゃいますよね。
そうですね。
そっか、でもそうやってこう、あっと気づくことが大事なのかもしれないですけれど、
そうですね。は
い、その客室乗務員時代におもてなしする際のその言葉がけについて心がけていたことが、実は他にもあったということ。
はいはい、はい、何かあった時に最初にかける言葉は何かということは、いつもしっかりと指導していました。
はい。
例えば飛行機からお客様が降りてきて、うん、窓口に駆け込んできてすいません機内に携帯忘れましたって言われた時に一般的にはあそうですか便名は何番です何便でしたかそれとかお席は何番でいらっしゃっていましたかとかっていうことを最初に聞くのがとても多くあると思うんですが、はいはい、でも最初にかける言葉ってそれかなっていう話ですね。例えばじゃあどういうことが言うかというと、
はい、
お客様のその言葉に第一声はどういったことかということで何人でしたか お座席は何番でしたかっていうのをそれを最初に聞くのはやっぱり対応であって心遣いではないと思うんですね、
うん、
じゃあどういったことかというとあさぞお困りかと存じますこの後のお仕事やお約束お待ち合わせの時間などは大丈夫でしょうかで第一声はそこに持ってきてでもちろんすぐにお探しいたしますのでっていう言葉は書きますけれどもその上でご連絡が必要なことがございましたらどうぞこちらのお電話をお使いになってくださいと何かその相手に連絡手段があることを伝えるというともちろんその方もとても嬉しいなという気持ちに喜んでいただけるんじゃないかなと思うんですね。携帯を忘れたって焦る人が今困っていることは何かっていうと携帯がないことももちろんなんですけれどもそれ以上にその約束の時間に間に合わないかもしれないとか必要な連絡が取れないかもしれない、うんうん、ということの方がそのお客様にとっては大変なのことなのかなと思ってそのお客様の言葉だけを捉えるのではなくてその言葉から今相手がどういったことが一番困っていらっしゃるのかなということに気づいてそれに応じた言葉をかけるっていうことも本当に大切な心遣いかなと思います、
うん、その相手をおもんばかるというかより理解しようとするその気持ちというか、
うん
まあ、そういうところなのかもしれないですけど、まあ、そういった意味ではその相手が今どんな状況にあるのかでそれをまた考えてその相手はどういう気持ちなのかということもこう組みながら言葉をかける、はい、そういった経験からもその江上さんが考える心遣いそれから気配りっていうのはつまりはどういうことだというふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、まずは相手を観察してそれに気づいて、うん、そしてそれに応じたプラスアルファの言葉をかけたり行動するということだと思います、
うん、やはりそこに言葉がけが出てくるんですね。
はい、
さあ後半は江上さんの教えられているおもてなし学の具体的な例を伺っていきます。今夜は筑波大学の客員教授としておもてなし学を教えられている江上泉さんをお迎えしています。ここで江上さんに教えていただいたノックに関連するお話です。ベートーベンの運命という曲の出だしは悪魔が運命の扉をノックした音と言われます。じゃじゃじゃじゃーん、まあ、4回ノックしていることになりますがプロトコール世界標準マナーで定められたノックの回数も4回です。それが今は軽減されて少なくとも3回以上しましょうという表現になっています。日本でよく行われる2回のノックはトイレノックと言われトイレ以外に用いるのはよくありません。入ってもよろしいですかと入室を確認するノックは3回以上と覚えてください。 江上さんは現在2020年に向けてオリンピック・パラリンピック教育担当講師として、全国の小中高等学校特別支援学校でおもてなしの心をテーマに講演されている。子どもたちに教えているそのおもてなしをする5原則があるということなんですけど、これはどういったことなんですか？
はい、オリンピックの時もそうですし、普段お客様をお迎えする時というのは、やはりそのおもてなしをする、お客様をお迎えするという時には、その第一印象っていうのがとってもやっぱり大切ですよ、
はい、
その第一印象というものを高めるための5原則がありますよというお話をします。で、その第一印象の5原則というのは何かというと、視覚から来る第一印象と聴覚から来る第一印象に分かれていて、視覚から来る第一印象っていうのは、相手のパッと会った時の表情、態度、身だしなみ、この3つが視覚から来る第一印象、そして今度は実際に言葉を交わして耳から入ってくる聴覚から来る第一印象というのが、言葉遣いと挨拶と、その5つというふうに教えています。
今お話にあった表情っていうのはどういうことに気をつければいいんですか？
はい、もちろん表情っていうと、やっぱりお客様をお迎えするときにスーッとした顔をしてるんじゃなくて、笑顔が大切なので、
はいはい、
そのポイントは目と口角にあるということで、笑顔を大切にしなさい。そしてアイコンタクト、相手の目を見てお話をしなさいということをまずはお話ししているんですが、はい、
うん、
そういったその良い印象を相手に与えるということは、やっぱりその高校受験、大学受験、就職とそれぞれ面接を受ける際にも、こういった良い第一印象を相手に与えるということがとても大切だということでお話ししています。
結構その人生の節目節目にありそうな時にね、
はい、
その表情一つでその先が変わってしまったら、それはちょっとね、残念なことです
ね。そうですね。
で、先ほどおっしゃっていた聴覚から来る第一印象の言葉遣い、こちらに関しても授業の中で学生に教えているということですけれども、どういったことでしょうか？
そうですね、もちろんその聴覚から来るというと、第一印象の中でその敬語というもの、相手に対しての言葉遣いの中の敬語、はい、尊敬語、謙譲語、丁寧語ってあるよって、そういう学校で教えてるような、敬語はもちろん大切であることは教えるんですけれども、
はい、
それ以外に、例えばお客様に言ってはいけない言葉、上司に、目上の方に言ってはいけない言葉があるということもしっかりと教えています。
例えばどういったことでしょうか？
例えば、機内を歩いていてお客様の足をボンと踏んでしまいました、あるいは肩がバンってぶつかってしまった時に、新人の CA が、あ、ごめんなさい、あ、すいません、なんて、そんなこう甘えた声で言ったりすると、ベテラン CA からは、お客様に対してごめんなさいはないでしょう、ちゃんと申し訳ありませんって言いなさい、という、そういった社会人としてのお詫びの仕方があるというようなことだったり、あるいはどこか長いフライトが終わってで帰ってきました、あ、先輩ご苦労様でした、なんて新人 CA が言うと、またベテラン CA からはガンとカツが飛びまして先輩に対してご苦労様はないでしょう、ちゃんとお疲れ様でしたって言いなさい、という、その目上の方に対しての老のねぎらいの言葉のかけ方というようなこと、あるいはその、例えばお世話様ですって学生がよく学生言葉が言ったりしますけれどもそれはもうその言葉自体が間違ってますよ、お世話になっておりますっていうふうにきちんと言いなさいとか、あるいは、あ、なるほどってこれもよく言ってしまいがちなんですが、なるほどっていう言葉も上から目線の言葉と言われているので、あ、おっしゃる通りですねっていうような感じで、なるほどという言葉ではない言葉で相手にその共感を示すということも大切と、そんなことをお話ししています。でももう一つ、学生に言って一番驚かれる言葉があるんです。
何でしょう？
了解ですっていう、この言葉多くないですか？
多いですね。
はい、学生だけではなくて社会人の私たちも、はい、了解ですってつい言ってしまいがちなんですが、でもこの了解という言葉自体が、同僚もしくは目下の方にしか使ってはいけない言葉とされているので、それにいくらしましたとか、いたしましたという言葉をつけたとしても、丁寧な言葉にはならないですね。はい、了解いたしましたっていうと、さもすごく丁寧なイメージはあるんですけれどもでもその了解という言葉自体がそういったことなので、それにいたしましたをつけても、相手に対してきちんと、目上の方に対しての言葉にはならない。じゃあどうしたらいいのということになると、はい、承知いたしました、はい、かしこまりましたという言葉になりますよということです。ですから学生が、就活をしていて二次試験まで通りました、 では最終面接明日弊社に午後3時にお越しくださいというメールが来た時にも、はい了解しましたなんていう返事は絶対しないように、はい承知いたしましたというメールで返信しなさいというようなことで、そういった言葉だけではなくてもメールでの言葉の時にも気をつけるようにということも話しています。
では最後になりますが、江上さんの今後の夢や目標などあったら教えてください。
もうもう2020年7月24日が開会式と言われていることを思うと、もう
オリンピックですかね。
そうですね、はい、2年半しかないということになりますので、その東京オリンピックまでのその2年半の間にさらに多くの講演をさせていただいたり、あるいは研修をさせていただいて、子どもたちにもどういう気持ちでどういう方々をお迎えすればいいかということを、ぜひ多くの方に本当のおもてなしとか思いやりの心を伝えていきたいなと思っています。
例えばね、はい、英語が話せないから言葉がけできないって思っちゃう人も多いかと思うんですけれども、うん、そういった方々にはどんなふうにお話をすればいいというふうにおっしゃってるんですか？
でもその英語ができない、例えば外国の方に何か聞かれた時にも、もう黙ったまんま英語できないから無視するのではなくて、何かこうもうジェスチャーでもいいし、アイコンタクトでもいいし、その誠意を見せて、何か多分そのキーポイントがあるかと思うんですね。例えば横浜というような駅名を聞いてるんだなと思ったら、もうジェスチャーで横浜の行き方を教えてあげたり、あるいはそのスマホの画面を出してその行き方を教えてあげたり、何かしらのアクションをしてあげると、やっぱりそのこの人は英語がわからないなりに一生懸命伝えようとしてくれてるんだっていう誠意は伝わっていくかなと思います。
なるほどね。じゃあそこでちょっと困ったなって尻込みをせずに、きちんと笑顔で対応して、できる限りのことをして差し上げるというのが、
はい、うね、もう決して無視だけはしないで言葉をかけていただきたいと思います。
そのおもてなしの日本というのをね、ぜひそれでいい印象を持って帰っていただきたいですもんね。今夜は筑波大学の客員教授としておもてなし学を教えていらっしゃいます江上泉さんを迎えして、おもてなしについてのお話を伺いました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
江上さん、さすがですね。おもてなしの5原則、視覚から来る表情態度みなしだび、それから聴覚から来る言葉遣い挨拶、完璧でした。ああいう風に受け答えをしていただけたら、なんか本当どんな人でも心を開いてしまうというか、なんか本当に真摯にこちらに向いてくださっているっていう感じがしますね。大事なんだなと思いました。でまたね、江上さんね、こう放送できない部分で、飛行機の中でこんなことがありました、あんなことがありました、たくさん教えていただいて面白かったんです。本当に大変なお仕事だったと思うんですけど、客室乗務員というのは。でもそこから来ているそのおもてなしの心というのを今に生かされていて、そしてまたそれを周りの方にどうしたら伝わるのかというのを広めていらっしゃる。特に2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けての意気込みというのが伝わってきました。江上さんが書かれた本、心遣いの極意、ディスカバー21出版、それから幸せマナーとおもてなしの基本、海流社、こちら好評発売中ですので、ぜひ書店で手に取ってみてください。サンスターウィーケンドジャーニー、本村由紀子がお送りしました。また来週お会いしましょう。